森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの笹川です。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30代会社員男性の方から質問が届いています。発達障害の診断で風景構成法というものをやりました。1枚の絵を描くだけです。結果は発達障害でしょうとのことでした。もちろんその他の経歴、生育歴や精神科への相談歴、社会生活での問題などが大きかったとは思うんですが、何かこれでわかるのという疑問があります。絵はカウンセラーの方が川を描いてください、終わったら次に道を描いてくださいなど、全部で10個ぐらいの絵を指示されるごとに描いていくのですが、初めの川は画用紙のど真ん中に描いてしまったため、道や山や絵などがかなりバランスが取りづらくなりました。これでわかるものなのでしょうかという質問です。先生、いかがでしょうか。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
確かにですね、道とか山とか家とかがバランスよく書けなかったっていうのは、あるかと思うんですけど、
はい、
確かに、こういうのが、あったりとかして、これで実際には、これだけで、発達障害って、分かるものなんでしょうかっていうことに関しては、
はい、
分かるかもしれないっていうところにはなるんですけど、
はい、
で、むしろ、逆に、風景構成法で、その発達障害って分かるのかっていうところ に関しては、分かるかもしれないってことなんで、じゃあ逆に、そこから考えるときに、じゃあ、どうやったらちゃんと発達障害の正しい、発達障害ですっていう風な形で、診断してもらえるかっていうところで、補足で説明入れたいなっていうところなんですけど、
はい、
これは実際に僕が、30代になって大人の発達障害って、診断された時の経験をもとにお話しますと、
はい、
まず方法1っていうことで、
はい、
症状で考えてみると
ほうほうい
うことで、発達障害の症状ですね、
はい、
まず、うつっぽいかどうかですね、
はい、
結構だから死にたいとかっていう風な、
はい、
そういう感情とか、そういう気持ちになってないかっていう、
はい、
結構僕は何回もなってました。常にある状態、
はい、
常にもうその状態が半端なかった状態だったんですけど、
はい、
だからもう鬱っぽい、
はい、
だから結構鬱っぽいんじゃないか、まずその鬱っぽいかどうかですよね、
はい、
まずその鬱っぽいかどうかっていうのを考えて、もし鬱っぽければその可能性が出てくるわけですよ。
はい。
で、その次に、じゃあ鬱っぽいってもしなったとして、で、あともう一つ、特徴的な症状としては、
はい。
例えばフラッシュバック。
はい。
人に嫌なこと言われた時に、
はい。
こう、何回も同じことが自分の頭の中で繰り返されたりしてないかとか。
ほうほうほう。
フラッシュバックって言うんですけど、
はい、
まあ、そういう症状が出てないかとか。
はい。
で、まあ、まあ、これ以外にも症状はいろいろあるのはあるんですよ。
はい。
例えば物忘れがひどいとか。
はい。
なんか一個は忘れるなとか。
はい。
で、あったりとか、まあ、それ以外でいくと、結構やっぱり、時間管理のところで、こう、遅刻癖があったりとか。
ああ。
だから、どうしても遅れてしまう。
はい。
もう時間の計算ができないって言ったんですけど。
はい。
まあ、そういう傾向にあったりするのかどうかとか。
はい。
で、まあ、そういう症状があったら、ちょっと疑った方がいいですよね。ひょっとしたら発達障害じゃないかっていうことで。
はい。
で、まあ、それで疑いつつ、
はい。
で、まあ、だから大枠でいくと大体その辺の症状がないかっていうのをまず考えてみたいですね。
はい。
で、あったら、まあ、発達障害の可能性があると。
うん、うん、うん。
で、まあ、なるんですけど、まあ、それだけだと言い切れないので、
はい。
まあ、次に、であとね、まあ、その特徴的なところとしては、まあ、人の説明とか聞いたり、まあ、人の話とか聞くじゃないですか。
はい。
で、その時に人の話を長時間聞けるかどうかっていうのと、口頭だけの説明だと結構その相手の意図を組めないとか、
はい、
何言ってんのか分かんないっていうことが多いかどうかですよね。
はい。
もしそうだったとしたら発達障害の可能性があるわけですよ。僕がそうだったんで。で、一応だからその辺のまず、症状でまず考えていただいて。
はい。
で、その次に、まあ、方法2としましては。
はい。
まあ、発達障害の診断であれば、まあ、その、風景構成法よりも、その、診断テスト。
はい。
まあ、風景構成法でもいいんですけど、まあ、それ以外で診断テストっていうのがありますんで。
はい。
まあ、そちらを受けていただくといいかなっていう。
ああ、なるほど。
そういうね、まあ、車の運転の免許とかでもなんかよくそういう診断テストってあるじゃないですか。
はい。
あなたの車の運転に関してはこういう傾向がありますみたいな。
はい。
だからここね、だからこういう場面では気をつけましょうみたいなよくあったと思うんですけど。
はい。
あれと同じように発達障害に関しても診断テストというのがありまして。
はい。
で、まあ診断テストを受けたりとかしたら、あなたは ADHD の傾向が強いですねとか。
お
ー。いろいろその発達障害によって、まあ、高機能自閉症の毛がありますねとか。
はい、
そういうのが分かるようになってるんですね。
へ
え。なので、もし、それだけ、まあ、風景構成法だけでちょっとどうかなって思うのであれば、診断テストを受けた方がいいですね。
はい、ほうほうほう。
で、まあ、ただ、まあ、その、一応、まあ、診断テストを受けても、まあ、確かにその傾向が出てたし、もう、本当に発達障害かってなってくると、ちょっとそれも、まあ、なかなか、なんとも言い難いところ。
はい。
で、まあ、可能性としてそうかもしれないけれども、まあ、そういうわけでもないかもしれんってなったときに、
はい。
方法3としては、
はい。
脳波を調べる。
ほう。
まあ、これが一番、手っ取り早いと思います。
はい。
はい。一番これが手っ取り早いんですけど、
はい。
で、まあ、基本的に、その、一番、まあ、手っ取り早い方法としては脳波を調べてもらうと手っ取り早いんですけど、
はい。
ただ、脳波を調べるにしても、そういう脳波、とか、まあ、そういうことが調べられる病院じゃないとちょっと難しいじゃないですか。
はい。
だから病院に関しては、まあ、大人の発達障害を診断できるっていうのと、
はい、
できればちょっとマニアックな話になってくるんですけど、
はい、
まあ、大人の発達障害の診断ができる心療内科とか神経内科とか老年科、
はい、
とかの病院で、しかもなおかつできればその、まあ、僕実際受けた治療で入力フィードバックってあるんですよ。
はい、
アメリカの治療で、まあ、
はい、
薬を使わない第三の治療なんですけどね。
おお。
で、まあ、そういう治療をやってるところ、
はい、
だと、まあ、おそらく脳波も調べれると思います。
ほうほうほう。
まあ、本当に医者にもよるとは思うんですけど、
はい、
だから、薬による治療とかじゃなくてですよ。
はい、
じゃなくて、ちゃんとそういう、まあ、ニューロフィードバックとか、そういう、まあ、脳波を調べれるようなところの病院に行ったら、はい、もう確実に分かりますね。
なるほど。
で、それで、まあ、その脳波を、調べてもらったら、
はい、
もうはっきり出ます。 あの発達障害の脳波っていうのがもう分かってるんですよ、そもそも、
はい、
どういう脳波かっていうのが分かってます、もうデータであるんですよ、
はい、
で自分の脳波と実際に発達障害の人の脳波を 見比べた時に、あ、一緒やってなるわけじゃないですか、
はい、
あ、じゃあそこで、あ、確かに僕は発達障害なんだって認識できたんですね、僕は、
はい、
あの、いやだから僕もあの一番発達障害とかで一番怖いのがその、うつ病じゃないのにうつ病という診断を受けるのが一番辛いわけですよ。
あ、
それで長引いたりする人もいますからね、病院とか行って、はい、でそれだと根本的な治療にならないじゃないですか、
はい、
じゃなくてその発達障害ってちゃんと診断、正しい診断がやっぱできないと意味がないので、
はい、
ってなったら、まあ、あの、そういうノウハウを調べてもらったらもう一発で分かりますね。
はい。
僕はもう一発でそれで分かりましたね。
はい。
あの、あなたはもう、その、そこのお医者さんに、あなたは間違いなく発達障害ですということで診断を受けましたんで。
はい。
まあ、そう、まあ、そういう感じでやってもらえると、まあ、あの、よりはっきりと発達障害っていう診断が出るかなっていうところですね。
なるほど。
はい。で、まあ、回答は以上になるんですけど、なんか、他に気になることとか、ご質問とかありますか？
そうですね、今、3つ方法をお話しいただいたんですが、この3つの中で、どれが一番確実に、診断に結びつくものなのでしょうか？
はい、そちらのご質問なんですけど、
はい。
もう一番確実なのは、脳波を調べる。
ああ、そうなんですね。
それが一番手っ取り早いですね。
はい。
あの、脳波だけはもう隠しようがないので。
はい。
で、もろに出るわけですよ。
はい。
あの、発達障害だったら。
はい。
あの、発達障害の場合ってやっぱり、あの、なんかこう、うまいことね、ちゃんとこう、あの、まあ、僕も、あの、医者じゃないんで、専門的なところはうまくいかないんですけど、はい、だから、うまいことちゃんとこう、あの、脳波に関して、あの、定型発達、まあ、正常な方と比べて、やっぱりうまいことこう、脳がこう、うまいことこう、なんていうか、機能しないというか。
はい。
まあ、まあ、その辺もまあ、見たらわかるんですけど。
はい。
あの、で、しかもその脳波調べたら、色合いとか出るんですよ。
はい。
青っぽいとか、赤っぽいとか。
はい。
で、あの、青っぽいところは、まあ、もろに発達障害の症状が出てるみたいな。
はい、
もろにそういう説明を受けたんですけど、でそれをまあニューロフィードバックっていう治療を受けることによって緩和するわけですよ。
はい。
でうまいことこう自分のパフォーマンスが発揮できるような形でこうあの治療を受けたんですけどね、実際。
はい。
だからまあノウハウを調べていただくと、もう多分一発かなっていう。
なるほど。
一番手っ取り早いと思いますね。
はい。
この中で一番いいのはやっぱり方法3ですね。
はい、
脳波を調べるっていうこちらの方法を、まあ、あのもう早く結論出したいのであればもういきなり調べてもらったら一発ですね。
なるほど、
はい、僕の場合はもうあの診断テストを受けて、まあ、出てますけどっていう、まあ、で脳波も調べましょうかって言われたんでぜひお願いします、はい、調べてもらってそこではっきりしたっていう、
はい、
あやはり発達障害だったんだっていう、
あ
その時安心しましたけど、まあ、その時安心したと同時にようやくその対処法っていうか、
うん、そうですね、
ね、もう分かった時点で、まあ、どういう感じでね、あの、
はい、
発達障害と付き合っていかないといけないかっていうのをこう考えることができるので、
はい、
もうそれが分かったのは非常にでかかったんですけど、
はい、
なので、まあ、あの、気になるようでしたら、まず脳波を調べてもらってっていう感じですね。
はい。
はい。ということで、回答は以上になります。
はい。分かりました。ありがとうございます。
はい。
今日は30方の、で発達障害の診断で風景構成法というものがどの程度分かるものなのかという質問にお答えしました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.